インカークプラスジョンドはいはーい、はー始まりました。インカクスラッシュジョンド。このラジオはお肉のソレイユ団員インカク、またの名前を人気作家ジョンドがお送りする夜のハイウェイです。はい、本日252日目を迎えましてね、252というわけでね、252なんですかね、252何もありませんけどもね。はい、というわけでね、やっていきましょう。今日はね、前代結婚記念ウィーク、気づけば最終日でございますね。今日がね、てっきりあと2日間あると思ってたんですけどもね、今日はラストでしたのでね、もう特にね、もうだからね、全部紹介している時間がないので、まあよりすぐりのね名曲を、まあ、ピックアップしてね、お届けしていこうというね、そういう魂胆でございます。ただいま流しているのはね、作品ナンバー2、春、胃腸腸、僕らのウォーゲーム。ね、ウォーゲームの主題歌です。あれでも使いました。クリ企画でも使いましたね、これは。ね。だからもう、デジモンといえばこれっていう人もね、多分多いと思うんですよ。やっぱりその、ワンピース見に行って、これを見たっていう人も多いですから。なのでね、まあ、名曲でございますよ。ね、やっぱりそのね、曲が多いですからね、やっぱり。単純計算してもね、テレビシリーズが前期後期でエンディングがそれぞれ。で、大体ね、カップル曲が入ってるんで、倍の4曲。映画を2本やったとしたら、もう2曲。それにもカップリングがあるので、8曲。それプラスでね、どんどんどんどん増えていくので、もうね、紹介しきれないわけですよ。もうワンウィークしないと、入りきれないわけで。というわけでね、お送りしてますけどもね。まあね、この間、まあ昨日ですけどもね、歯医者に行ってきまして、でね、もうね、あと一個で終わりなんですよ、歯医者。悪い歯は。で、それをなんかね、仮で埋めるみたいな感じで、柔らかいもんで埋めてるので、なるべく、右側だけを使って食べてくださいって言われてね。まあ、右側ばっかり。だからね、もう、普段というか、結構前から、歯医者に行くようになる前にね。だからもう、下すると1年前ぐらいになるんですけども、ずーっと左ばっか使って噛んでたんで、ね、逆になんかちょっと違和感みたいなのありますけどもね。でもね、やっぱりバランスよく使っていかないとね、右も左も歪んできますからね、顔ってのはすぐ。ね。だからカバンもね、片方にばっかりかけるの良くないって言いますよね。その、右ばっかりかけてんじゃなくて左にかけるとか。あとは何気にね、髪の毛の分け目も、一つの分け目だけにやっていくと良くないみたいなね、ことがあるらしいので、まあ僕はね、分け目もクソもないと言いますか、基本的に上がってるので、髪が。それは、まあ最近は下がってますけどもね、髪の毛。まあ真ん中で分けてるのかな、これは。でもまあそろそろね、ヒップホップ侍用に髪の毛を切りに行かないとなという感じですね。またね、まあ、多分、前回のね、ヒップホップ侍と同じように、ラインを引くことになると思いますけども、ね。いつも行きつけの、子供の頃から行ってる床屋さんで、やってこようと思いますけどもね。それでね、今日ね、録画しといた、特攻野郎 A チームを見たんですよ、映画。ね、てーてれてー、ってね。まあ、元のドラマシリーズは見てないですけどね、さすがに。だって、僕が生まれる前の、確かドラマやったと思うんで、なんか軽く調べたら、 87年まで放送ってアメリカではに、ね、なったんで、僕の生まれる前のやつなんで、さすがにあれですけども、でも曲は聞いたことありましたね。てーてれてーてててっていうのは、あとあの俺の名はコング、飛行機だけは勘弁なっていうフレーズだけは知ってましたけども。でね、まあ映画見ましたね。面白かったですね、なかなか。まあね、そのまあ原作というか、元のドラマシリーズがあっての映画なんで、その元のやつを知ってる人はまた違う受け止め方をするんだろうなぁとは思ったんですけども、僕は楽しかった、面白かったですね、なかなか。なんかその、元がなんかね、あの明るい感じのドラマシリーズがね、なので、あの、ちょっとあの、最初の方とかちょっとね、黒いんじゃないかみたいな、あれもあるらしいですけども。ね、いやー、でもね、冒頭45分が、すごかったですね。最初に1個、あの、偽札の、あの、持ち出しをこう、ね、みんなが協力して、防いで、終わったーって瞬間に、ね、車が爆発して、捕まって、チリチリになって、6ヶ月後っていう。あそこら辺のね、冒頭45分は、すごかったですね。ミーティングと、その、行動を、こう、交互にというか、同時にこうやっていくのもね、なかなか、あれテンポ良くていいなと僕は思いましたね。あれは、何なんですかね、元のドラマもそういう風になってるんですかね。ちょっとわかりませんけども。まあでも、元のやつを知らないんじゃ何とも言えませんけども、なんか、仮面ライダーザ・ファーストみたいなもんなのかな、とも、ちょっと思いましたね。その、なんか、そういう味付けせんでもいいのに、みたいな、元のやつを知ってる人は思っちゃうみたいな、そういう作品なのかな、そういう、っていう感じはしましたけども、でもまあ、元を知らない人間でも十分楽しめましたね。空飛ぶ戦車のことがね、すごかったですね、あれ。いやね、だから最近ね、あんまり映画を、最近っていうかね、もう、特撮しか見てませんけども、でもまあ、あんまり見てないんだよね、そういう、ちゃんとした映画っていうのは。なんでね、まあ、面白かったですね。なかなか。ね、3曲目ですね、サンゴーズダウンですけどもね。やっぱりなんかね、カップリング曲にね、名曲が多いんですよ。エイムの曲は。これもね、だから、この一個前の曲がね、サンバイミーが、02の最初の映画の曲です。夏の映画の曲で。だからね、なんですけども、なぜかこの CD だけカップリングが2曲入ってるっていう謎の仕様になってて、他の CD は全部ね、そのメインの曲があって、カップリング曲があって、曲のインストが2曲入ってって4曲でなってるんですけども、なぜか、この CD だけ曲が3曲とその映画の主題歌のインストっていう4曲っていう謎の構成になってるんですけどもね、もういかんせん3曲全部が名曲という、ただ悲しいかなに時間がなくてね、全部は流せないので、その1曲目と3曲目をねお送りしているわけでございますけども、だからもうこの辺は本当にね、僕の青春ど真ん中、青春そのものですからね、ここら辺の曲っていうのは、CD 買ってきたら歌詞カードを見ずに一回通して聞いたのに、歌詞カードを見ながらもう一回聞くっていうね、贅沢な時間の使い方しましたけどもね、まあね、その前田愛さん結婚記念というわけで、勝手にお祝いをこの一週間してきたわけでございますけどもね。いやー、本当にね、幸せになっていただければなと。ね。もう、奈良の片隅から僕は応援しております。というわけでね。輪郭でございました。はい。はい、ジョンドーでございます。グググー！はい、レッツゴー！
ポルチオの今日は何の日の コーナー。あー、はい、
日刊一度のポルチオタイム。今日持ってきたこのポルチオタイムでは、今日が一体何の日かというね、そういう人類普遍の疑問をね、ポルチオさんがね、解決していきますよ。はい、2月3日ね、今日2月3日、まあとにかく2月3日といえば、まあ節分、節分ではありますね。まあ豆をまいて太巻き食ってっていうね。まあ太巻きね、あのうちでは本当に小さい頃からずっとやっていたあれだけども、ね、最近は本当ね、あの全国的にやるようになってね、太巻き業界の捨て間だってなってますけどもね。ね、うちらはね、あの本当に昔からやってたわけで、なんとか不思議な感じがしますけどもね。ね、節分、ね、読んで字のごとくね、季節を分けるという節分で、もともとはね、その立春、立夏、ね、立秋、立冬のそれぞれの前の日、つまりまあ1年4回あるのが節分だったんだけども、現在ではまあ立春の前の春の節分をまあ節分と呼んでいる。で、まあ、現在は2月3日となっているけども、これはまあ、あの、当然、あの、季節の分かれ目で決まるわけだから、これは、当然一定ではなくて、2025年頃から、まあ、節分の日が変わると言われている。その他、いろんな歴史を見ていこう。まずはね、1488年、ポルトガル人のバルトロメウ・ディアスが、アメリカ南端の喜望峰にたどり着いた。これが、ヨーロッパ人初の、ヨーロッパ人として初めて、まあ、アフリカの南の端にたどり着いたと。それがまあね、あの、香辛料貿易のルートを縮めるというわけで、まあ、喜望峰という名前が付けられた。最初はね、嵐の岬という名前だったんだけども、それをまあ、王様が、これでまあ、香辛料のね、貿易ルートを確保できたことから、希望の岬、喜望峰と名が付けられた。1637年、オランダのチューリップ相場が突如崩壊し、チューリップバブルが崩壊。ね、あんな、チューリップと風車しかないような国のね、チューリップバブルが崩壊したら、そりゃもう、大変なことになっただろうね。1851年、ジョン万次郎がアメリカから10年ぶりに帰国。ね、ジョン万次郎、幼少の頃に漁に出て、嵐に遭い、無人島で生活した後、アメリカの船に拾われて、アメリカ文化を勉強して、日本に帰ってきたという激動の人生を歩まれた人で、あの坂本龍馬もこの人の話に影響を受けたということでね、この人がいなければ、ジョン万次郎がいなければ、日本の歴史はね、変わっていただろうね。あと、今日はね、元バレーボールプレイヤーの河合俊一さんと、クリームシチュー有田哲平さんの誕生日です。お誕生日おめでとうございます。それではまた3日後。はい。ジョンドーというわけでね、先週もねそうだったんですけどもね、なんかねこのあれではね、あの仮面ライダーウィザードの話題が後回しになる傾向にあるというかね、先週に引き続きね、あのライダーの話をするのがライダーの放送直前になってしまうというね。だからまあ先週の、だからまあこれを聞いた後にね、今週のライダー見ればそのまま続きになってるわけで、逆にいいんじゃないかなとは思いますけどもね。まあウィザード、いやー、むちゃくちゃでしたね前回のウィザードはね。だから前回のウィザード見て思ったのは、そのあのキャラクターたちってこういう演出した方が映えるなと思って、だから今回たまたまね、まあ、そういう脚本と監督に当たって、ああいう感じになったけども、なんていうか、やっぱり、ああいう描き方をした方が面白くなるキャラクターたちだなと思って、だからね、だから思ったのが、ハルトたちって、あれって仮面ライダーカブトの登場人物だなと思って、平成で言えばね。だからウィザードの見方が分かりましたね、あれ見て。こういうことなんだっていう、ね。だからね、平成2期の、ああいう感じで 見るよりは仮面ライダー兜と思って見た方が多分面白く見れるなと思って、ね、まあもう始まって半分ぐらいですか経ってますけどもね、まあ見方が分かったんでこれからそういう見方をしていこうかなというふうに思っております、ね、で、フェニックスさんのフェニックスさんを掘り下げる話になってるんですけども、まさかね本当にフェニックスさんのゲートの話になるとは思ってなくて、これも単純に楽しみですね。だからフェニックスさんは、だからファントムとして、死んでも復活するっていうキャラクターだから、最終的に強化フォームのかませになって、最後は、なんだろう、キマイラの腹の中に収まるのかな、みたいな、そっち方面の予想しかしてなかったんですけども、その、ゲートの話をする、その、生前の、ユーゴの話を掘り下げていくっていうことになるとは思ってなかったんで、これは単純にびっくりしましてね。リンコちゃんも、まあ、刑事キャラっぽいことを、まあね、刑事キャラがいるんですから、まあね、そういうことをやった方がね、絶対いいですから。ね、これは本当にね、どうなるんだろうっていう。だからこれで、フェニックスさんの話を掘り下げて、フェニックスさん退場ですということになってしまうんじゃなかろうかという、ね、そういう不安というかね、まあそういう危惧もありますけどもね、でもね、なんか仮面ライダービーストが早くも蚊帳の外というか、だいたいね2号が登場する前編後編やった後は、まあ、二号活躍する前編後編をやるもんじゃないのかなと思って、これはまあ、そうなるんだと思ってびっくりしたんですけども、ね。今回ね、敵のファントムが、イザムでしたけども、ね、剣がワープしてることに気づかずに、ね、ウィザードが剣振りまくって全部、ビーストに当たるっていう、ね、かわいそうなことになってましたけども、イザも強すぎますよね、あれ。まあ、ベルゼバブですから、まあ強くていいんですけども、人の心の操作と、局地的ワープっていう二つの力を持ってるっていうのは、ザコ怪人にしてはキャラクター立ちすぎじゃなかろうかと思ったんですけども。まあね、でも、わざわざイザも呼んで、ファントム役やらしてるんですから、まあね、それぐらい、やんないと。あれですからね。まあだから、だから、フェニックスさんが最終的にどうなるかっていう、その予想の一つとして、だから、ビーストは、魔力を、ファントムを倒し続けて魔力を吸収し続けないと死んでしまうから、無限に復活するファントムさん、無限に復活するフェニックスさんを倒して吸収すれば解決じゃないかっていう話があって、もしそうするんであれば、だから次回というか、まあもう今日ありますけども、もう数時間後に放送始めますけども、今回の話でビーストが活躍して、でフェニックスさんが死んでしまわれるのかなという、そういうことになるんだと思います。だからそれで、まあだからやっぱり、新キャラ出た後っていうのは、新キャラのおもちゃを売るために出るわけですから、新キャラが活躍しないといけないわけで、その活躍ノルマっていうのを、今回の話でやって、その結果、フェニックスさんが死んじゃうんじゃなかろうか、という、ね、そういうあれが、不安があるんですけどもね。ね、マイダーイ強化月週間、最後の曲になりましたね。デイズ愛情と日常。これはね、もう、とにかくね、大好きな曲で。なんでね、もうね、あとはもうずっとこの曲を聴いていようと思います。じゃあね、インカクスラッシュ4動画本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。